おはようございます。
あ、おはよう。
いや、なんかちょっと電車遅れてて、いや遅れてたというか、ちょっとあの電車がちょっと遅れちゃって、
電車がどうした、
ごめんなさいごめんなさい、いや本当にごめんなさい、以後気をつけます
いつも私も待たせてるから大丈夫だよ。
そうですよね。え、今日早くないですか。
いや、そんなことないよ、時間ぴったりだし。
ぴったりに来ました。
はい、
かすごいな
てか今日寒いよね。
いや、そうですね。いやー、もう春だわ
春だわ。
いやー、これいつなんだ。
花粉つらいわ
え、打ち合わせします。
そうだね。
はい、
さてどうしましょう今日は。
あの、実は、
うん、
やりたい企画あるんですよ。
お、考えてきてくれてたんだ
あの、今日ですね、あの、実はあのプロデューサーから、
うん、
ボーンとお便りをいただきまして、
なんと。
そうなんですよ。だからちょっと今回はお便りをメインにして進めていきたいなと。
おー、たくさんありがとうございますそれはそれは楽しみ。
だからそれで、まあ、お酒がないともやるんですけど、
うんうんうんうん、
その今回もらったお手紙をメインにして。
了解です。
いいですか。
いいじゃないですか。
じゃあそれでいきますか。
了解。では今回はお便りメロンじゃないよ。
メロン
をさっき飲んできたジュースだよ。
気持ち悪くなったやつね。
そう、メロンジュース飲んで気持ち悪くなった。じゃあ今回はお便りメインということで、
いいですか。
OK です。
よし、じゃあそれでいきましょう。
はい。
で、お酒がないとのコーナーなんですけど、うん、
こんばんは、ゆい&Kです。
今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz I&うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。今週第2週目は女優中村ゆいと
ペルビックストレッチマスターインストラクターの天野 K でお送りします。
さて、始まりました。
始まりましたね。い
や、どうですか最近は。
最近はもう花粉で死んでます。
花粉が ね、いや、話せれるともうずっと友達みたいな
あと今ね、マスクも手になかなか入らないようになって大変。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
どうしてますか。
子供たちも学校行かなくて大変まあなんか夏休みレベルのね、休み状態になってますし、私もスポーツクラブで働いてますけれども、スポーツクラブがみんなお休みなんですよ今。
そうですよね、
はい、
私も飲食店で働いてるけど、うん、お客さんがね、やっぱなかなか
大変だよね。
自粛モードなんでね。
本当皆さんもね、お元気に暮らしていただけてればいいなと思いますが
本当にそう思います。
はい、
ではね、今日は特別バージョンのメニューでお送りしたいと思います。
特別バージョンです。
はい、
そうなんです。実はこの番組にたくさんのお便りをいただいてまして、今回そのお礼ということで、うん、お便りをメインでお送りしたいと思います。
はい、今日のテーマは初恋。
声が変わったね
初恋ですね。
さすが女優です。はい、
はい、じゃあね、あのみんなの初恋の話がたくさん集まっているんで、うん、ちょっと楽しみなんですけど、ではね、あの早速1通目のお便りからいきましょうかね。
はい、ではまず私が読みますかね。
はい、
はい、ラジオネームコウタさんからのお便りです。ゆいさん、ケイさん、こんばんは。
こんばんは。
初めてお便りを送らせていただきました、コウタです。
僕の初恋を聞いてください。僕の初恋は高校生の時でした。遅いと思われるかもしれませんね。小学校や中学校でも憧れに似た好きという感情は持ったことがありましたし、自分が一番可愛いと思う女の子について仲間内で盛り上がったこともありました。でもそんなものとは比べ物にならない、本当の好きという感情を知ったのは高校生の時だと思います。僕と彼女は高校1年の時に同じクラスでした。
おはよう。
おはよう、あや。あれ、髪切った？
あ、わかる？ちょっと髪型変えたくなって。
それめっちゃ可愛い、似合うよ。
可愛くて、おしゃれで、友達がたくさんいて、僕の好きだったアヤはまさに少女漫画から抜け出してきたような女の子でした。
あ、コウタくん、おはよう。
あ、おはよう。
ねえねえ、さっきの走りかっこよかったよ。
え？
朝練、校庭で走ってたでしょ。
あ、うん。
コウタくんのこと見つけちゃったからさ、観察しちゃった。
え、変なことをしてなかった？
変なこと？全然。だからかっこよかったんだってば。
そっか、ありがとう。本当はすごく嬉しいはずなのに、そんな返事しかできない僕はいつも彼女が話しかけてくれるのを楽しみにしているようなクラスメイトでした。
あや、帰ろう。ごめん、今日頼まれてる用事があるんだよね。
マジ？結構遅くなる
かも。
わかった、じゃあ先帰ってる。
ごめん。
いって、じゃね。
コウタ、部活行くだろ。
うん。あ、ちょっと待って、先生に呼ばれてたんだった。
なんだよ、俺ら先行ってるぞ。
うん。
コウタくん。
え、あ、
この後職員室行くの？
え、
今先生に呼ばれてるって言ってたから。
ああ、うん。
じゃあさ、ちょっと手伝ってくれない？荷物持ちなんだけど。ごめんね、急にお願いしちゃって。
そんな、全然。
委員会の仕事なんだけどさ、この紙の量をいっぺんに持ってける自信なくて。
大変だね。
まあ、仲いい子と一緒にやってるから楽しいけどね。
そうなの？
あれ？そういう考え方あんまり好きじゃない？
いや、そういうわけじゃないよ。
委員会なんて立候補制だしさ、その方がちゃんと仕事やろうって気になるし、一石二鳥かなって。一石二鳥？ちょっと違うかな。どうしたの？
すごく楽しそうに笑うなって。
そうかな。
え？あ、いや、ちょっとそう思って。なんかごめん。
変なの。
え？
謝る必要なんかないじゃん。嬉しいよ、ありがとう。
あ、うん。思えばこの時が同じクラスだった間に一番彼女に近づけた瞬間だったのだと思います。2年生になり、僕らのクラスは離れてしまいました。隣のクラスだったので、教室の前を通る時や朝礼でクラスごとに並んだ時など、ついつい彼女の姿を探してしまっていました。彼女を見つけた時、いつも彼女は笑っていました。同じクラスで彼女と毎日会えた時には曖昧だったのに、別のクラスになって初めて、ああ僕は彼女が好きなのだと思うようになりました。
コウタ、数学の宿題なんだけどさ、いやマジでわかんないんだけど。
え、どこ？
こっからここまで。
いや、ほとんど全部じゃん。ちゃんと自分で考えてから聞けよ。
いや、だってお前に聞いた方が早いじゃんかよ。
わかったよ。今廊下のロッカーから教科書取ってくるから、ちょっと待ってて。数学。
コウタくん。
え、ちょっと、はい。
そんなに驚かないでよ、変なの。
急にどうかしたの？
あ、そうそう、あのね、理科の教科書貸してくれない？
おお、いいよ、もちろん。はい。
ありがとう、助かった。今日小テストでさ、勉強しようと思って家に持って帰ったら忘れてきちゃった。本末転倒だよね。
そんなことない、ちゃんと勉強するのがすごいと思う。
褒めたって何も出ないからね。
いや、そんなつもりじゃ。
冗談、助かったよ、ありがとう。
久しぶりに話した彼女はいつも見かけるのと同じように僕にも笑ってくれました。そのことが本当に嬉しくて、教科書を返してもらう次の休み時間が楽しみで仕方ありませんでした。やがて帰ってきた教科書は、何ヶ月も使っている自分の教科書なのに、なぜかとても大切なもののような気がして、大事に机の中にしまったのを覚えています。僕がそれに気がついたのは2日後のことでした。
これについては教科書の次のページにグラフが書いてあります。次のページを開いて、その情報を見ていきます。
おい、コウタ、教科書からなんか落ちたぞ。
え？ああ、サンキュー。なんだこれ、教科書に挟まってたのかな。 メモ。はっ、これって
教科書貸してくれてありがとう。すごく助かっちゃった。勉強したおかげで小テストの出来はまあまあ良さそう。授業早く終わらないかな。教科書返すときまた話せるのがすごく楽しみ。あ、でもこの教科書を返さなきゃいけないのはちょっと惜しいな。なんてね。
それはアヤからの手紙でした。あの日教科書を借りていったアヤがこの手紙を書いて教科書に挟んでおいたのです。アヤの言葉の一つ一つが嬉しくて、授業中だということも忘れて僕は何度もその手紙を読み返しました。結局その後に僕がその手紙について彼女に話しかけることはありませんでした。僕は相変わらず彼女が話しかけてくれることをただ待っているような、そんな元クラスメイトだったのです。
これが今では良い思い出の僕の初恋でした。
え、これでおしまい
ですね。
めっちゃいい話じゃないですか。
ところでさ、ゆいちゃんは初恋いつだった？
私はやっぱ小学校ですか。小学生かな。
早い方かな、
うん、早いですか。
どうなんだろう。
え、でもなんかあれじゃないですか、うん、小学校の時ってだいたい足早い子がモテるみたいな。
あるあるある。
足早い子、うん、面白い子、
勉強ができる子みたいな。
そうそうそう。で、だいたい5人ぐらいいるの。1番目から5番目ぐらいまでいて。で、そうですね。そんな初恋でしたね。
まあでもそうだよね。なんか恋っていうのかどうなのかもよくわからないけど、まあちょっと話すのドキドキする子とかね。
そう。いやー、いいですね。
でも学年でやっぱり人気ある子っていうのはいたよね。
そう、大体一緒なんですよね。
そうそうそう、みんな一緒。
そうそう。で、そういう子って大体中学生、高校生になっていくにつれてモテなくなってくる。うん。やっぱ性格大事って女の子も分かり出すから。え、ちなみに K さんはどうなんですか？
いやー、私はそうだな、その、初恋っていうので、ちゃんとくくって、るとしたら、うん、本当はどうなんだろうね、高校生ぐらいの時なのかもしれないね。
お高校生。え、じゃあこのお手紙のコウタさんと一緒ですよね。
まあ手紙にもあったけど、あの頃って教科書貸してとかね、言われるだけでドキドキするよね、うん、
ああ、わかります、わかります。
私もやったな、借りた教科書に手紙入れたりするの。
手紙交換自体、あの中学とか高校時代流行りましたよね。
ねえ、今じゃさ手紙の交換とかあんまりやらないのかもしれないよね。
ないですね。いや、なんか少女漫画とか読みたいな。
読んでた？少女漫画。
いや、読んでましたよ。
本当に？
読んでるし、最近も、うん、なんか、あの、携帯とかいじってると、うん、出てくるじゃないですか。わかります？
広告的な感じで。
広告の、うん、なんか予告のやつだけで、うん、もうキュンキュンするみたいな。
ゆいちゃん、なんか純粋だね。
うん、そうなんですよ。
おかしい。
はい、さてさてさて
さてさて、
はい、では次のお便りいきますよ。
はい、そうですね。ではラジオネームのぶさんから、
はい、
今日はゆいさんとけいさんに僕の初恋を、僕じゃないよ、俺の初恋だ。
お、強
め。俺のシリーズです。
お、
俺の初恋の話を聞いてほしくてお便りを出しました。
はい、
よく初恋は実らないという言葉を聞きますが、
うん、
俺は初恋を実らせることができました。
おーお
ー、とは言っても、うん、俺の方から告白したわけではなく、うん、彼女、恵子の方が実らせてくれたのですが。
俺には高校2年生の時に付き合っていた彼女がいました。俺自身高校に入ったばっかりの時から彼女のことが気になっていて、ずっと思っていたんですが、告白してくれたのは彼女からでした。付き合い始めてからはお互いの部活が終わるのを待って放課後一緒に帰ったり、たまに土日に映画や買い物に出かけたり、手をつなぐという些細なことにすら夜も眠れなくなるほどドキドキしたり、俺たちは本当に平凡で幸せなカップルでした。
ノブ？どうしたの？
え？おー、ケイコ。
ぼーっとして、変なノブ。
ちょっと思い出してただけだよ。
何？元カノのこと？
違うっての！ケイコのこと。
え？何それ、ちょっと照れるじゃん。
だから断じて元カノのことじゃないです。
そんなにムキにならないでよ。で？
え？
のところでって。
いや何が？
だからさっきノブが思い出してた私との思い出。何？
それか。別に大したことじゃないよ。
何それ、ケチだな。
別にケチとかそういうんじゃないけど、いやなんかはずいじゃん、そういうのを聞かれたり教えたりすんの。
そっかな。でも私は気になるし。
しょうがないな。1ヶ月ぐらい前のこと。
1ヶ月前？デートのこと？
いや違くて、一緒に帰った時にさ、
うん、
俺稽古に本を貸す約束してたんだよな。今思い出した。
あ、そうだった。もう楽しみにしてたのに。
いや稽古も今思い出したんじゃん。
まあ
俺たちには一つだけ約束事がありました。それは一つでも多くの気持ちをお互いに共有すること。最初はすごく曖昧な約束のように感じていましたが、嬉しいこと、楽しいこと、時にはムカッときたことや昨日見たテレビの感想まで、断るごとに相手のことを思い出すことでお互いをより身近に感じることができていたんです。ところがあの日、俺は恵子と付き合ってから初めて違和感というものを感じたんです。この間借りた本なんだけどさ、
うん、
昨日読み終わらなくてさ、続きが気になりすぎてつい授業中に最後まで読んじまったよ。最後のあれって反則だよな。あの展開は予想できなかったわ。
うん。
稽古？
うん。
何かあったのか？
え？あ、うん、
話してても上の空だし、何かあったなら聞くけど。
何でもないって。
いや、だって今朝もいつもと違ったし。
そう？
俺がおはようって声かけても気がつかなかったじゃん。いつも周りが見えてる稽古らしくなかったよ。
そんな、私だってぼーっとすることくらいあるよ。
いやだけどそんなところ見たことないし。
たまたまノブが見たことないだけかもしれないじゃん。あ、ごめん。
いや俺こそなんかしつこくしちゃったみたいでごめん。
あ、そんなこと、そういうんじゃなくて、ただ
うん。
ごめん、今日は一人で帰るね。明日には頭冷やしておくから。
え、恵子。
じゃあ明日ね、バイバイ。
恵子、理由は分かりませんでした。でもそのバイバイには何か日常でない別れの雰囲気がこもっている気がして、その時の俺は恵子のことを追いかけることができませんでした。ただ恵子が何かしら俺に隠し事をしていることは確かで、そのことが俺には何よりもショックだったんです。次の日、恵子は学校に来るとまっすぐに俺の席に向かってきました。
おはよう、ノブ。
ああ、おはよう。
昨日はごめんなさい。
え？
その、怒っちゃったりして。
いや、怒らせたのは俺だし。
違うの、ノブは私のことを心配してくれただけでしょ。だから、やっぱり私が悪いの。ごめんなさい。
ありがとう。でもいいんだ。
え？
恵子が昨日みたいに言うってことは何かしらの理由があってのことなんだろ。それだったら俺は何も言わないよ。
ノブ、
だって俺は恵子のこと好きだし、信じてるし。
ありがとう。
いいんだって。
私の決心がついたらちゃんと言えることだから。だからちょっと待ってて。
わかった。恵子の隠し事が決心がついたら言えることだと聞いて、きっと何か重大な話なのだろうと思い、気長に待つことにしました。やがて1週間も経つと、俺はこのことも忘れ始めていつもの日常に戻っていきました。
それであいつが教室飛び出していったんだけどさ、もうおかしいのなんのってその時いた全員で爆笑だったよ。
もうやだ、ノブったらそれ本当？
本当だって。
嘘だ、作ってるんじゃないの？
いや違うって。
あー笑った。ノブ笑わせすぎ。
いや稽古が笑いすぎなんだよ。
そんなことないもん。面白かった。ねえノブ、
ん？
この間の話なんだけど。
うん。え？
お母さんがね、ノブと会ってみたいって言ってるの。
え？
どうかな。
どうかなって、なんで？
この間家でノブの話してたら、お母さんが連れてきてみてよって。
何話したんだ？
大した話じゃないよ。強いて言うならノブとの約束のことかな。
そっか。
あれ、話しちゃダメだった？
いや、ダメとかじゃないんだけど、ただびっくりしてて。
そうだよね、ごめんごめん。
ああ、お母さんか。
やっぱりちょっと急すぎるよね。
まあ
そうだよね、うん。
ごめん。
ううん、そうかなとは思ってたの。だから気にしないで。
うん。
ありがとう、はっきり言ってくれて。私もさすがに親に紹介とかちょっと早いなって思ってたから。あ、もちろん嫌だってわけじゃないけど。あ、着いた。じゃあまた明日ね。
また。俺は気がついたら稽古を追いかけて電車を降りていました。
ノブ？
まだ、今はまだ行くって言えないけど、でも絶対いつかは行くから、ちゃんと行くから。だから。
え？
ごめん。
なんで？なんで謝るの？
え？
謝ることなんてないよ。嬉しい、ありがとう。
稽古。
ねえ、せっかく電車降りちゃったしさ、どっかで甘いもの食べない？
え？おう。
よし、決まり。そうとなればほら、行こう。
うん、わかった。ああ、俺は本当にこの子のことが好きなんだ。その時の稽古の笑顔を見て改めてそう感じました。結局この約束は果たされないまま、恵子とは高校卒業の前に別れてしまいました。それでも今でも忘れることのできない俺の初恋の1ページです。
素敵ですね。相手の親にいきなり会いたいって言われたら、大人でもちょっと戸惑っちゃいますよね。恵子さんがお母さんにのぶさんの話をしてるとき、よっぽど生き生きしてたんでしょうね。ね。のぶさん、素敵なお便りありがとうございました。恵さん大丈夫ですか？
あ、うん、なんかちょっと感動しちゃって。
ああ。
恋人同士の約束とかいいなって思って。
ああ、そうそう。この約束も素敵ですよね。うん、一つでも多くの気持ちをお互いに共有すること、絶対に浮気しないこととか、うん、嘘をつかないこととか、恋人同士の約束ってよく聞きますけど、うんうんうん、そういうのとはまた違った、なんかのぶさんと恵子さんならではの約束って感じがして、
うん、
お二人がどうやってこの約束を決めたんだろうとか、この約束の詳しい経緯についても聞きたくなっちゃいました、私は。うん、あ、そうそう、あのラジオの冒頭で今回のテーマについてのお便りをたくさんいただいたって話したんですけど、あの残念ながら今回だけではそのすべてをお話しすることができないので、なあなあなあ、なんと次回も引き続き初恋のテーマでお送りしたいと思います。次回はですね、どうしようかな、今月とは打って変わって、美味しいお酒をいただきながら楽しく恋の話をするのもいいですよね。もちろん引き続き皆さんからのお便りもお待ちしております。
はい、じゃあこの辺でリクエスト曲いっちゃいましょうか。
うんですね、それでは今日のリクエスト曲はのぶさんからのリクエスト、昔の大切な人との思い出の曲です。今ではもう会わなくなってしまった大切な人もこの曲のことを覚えていてくれたらいいなと思っています。それでは聴いてください。
ゆいさん、そしてけいさん、こんばんは。まさとと言います。 数ヶ月前に初めてラジオを聞きました。それからずっと欠かさず聞いていますが、こうしてお便りを出すのは初めてです。今回のテーマは初恋ということで、恥ずかしながら僕の初恋の話を聞いていただきたいと思います。僕の初恋の思い出は高校3年生の時の体育祭にぎゅっと詰まっています。
マサト。
おお、めぐみ、おはよう。
ごめんね、すっごく待たせちゃった。寒かったでしょ。
いいって、昨日も遅かったんでしょ。
でもマサトだって遅くまで勉強してたじゃない。
いや、僕の方が家が近いし。
それでも遅刻は遅刻だもん。あ、ほら、行かなきゃ、学校遅れちゃう。
ねえめぐみ、志望校ってもう決めた？
志望校か、まだ決めてないや。マサトは？
うん、一応本命は決めたかな。
早っ、まだ受験まで1年あるのに。
めぐみはまだなんだ。
うん、ようやく文学部受けようって決めたくらいで、志望校とかの詳しいことは全然。
そっか。
うん。
ああそうだ、昼休みお昼食べながら一緒に勉強しない？
いいね。
どこでやろうか。屋上は寒いし、教室がいいかな。
図書室の談話スペースは？
いいけど、あそこ人気だから購買でお昼買ってる間に埋まっちゃうんじゃないかな。
それは大丈夫。
え？
実はね、これ
これ、もしかしてお弁当？
うん、マサトいつも購買のパンでしょ。だから作ってきちゃった。
え？
もし嫌じゃなかったら食べてほしいなーなんて。
めっちゃ嬉しい、喜んで食べる。サンキュー。
ちょ、マサト、こんなところで恥ずかしいから話してって。
ああ、ごめん。いや、でもめちゃくちゃ嬉しくてさ。
もう大げさだよ。
そんなことないって。ああ嬉しい。あ、
え、
やばい、もうすぐチャイム鳴る。
え、ああ本当だ、走ろう。
その日めぐみが作ってきてくれたお弁当は本当に美味しいものでした。僕があまりにも感動していたせいか、それからめぐみは毎日お弁当を作ってきてくれるようになりました。毎日ちょっとした工夫が凝らされたお弁当は僕の学校での楽しみの一つになっていったのです。そしてそのお弁当を食べながら談話室で受験勉強をすることが僕たちの日課になりました。めぐみ、談話室行こう。
あ、ごめん、5時間目の数学のプリントを忘れてきちゃったから、ちょっと職員室でもらってくる。先に行っててもらってもいい？
うん、わかった。あ、お弁当を持って行っとくよ。
ありがとう。
お、ラッキー、窓側まだ開いてる。よしっと、今日のお弁当なんだろう。
お、マサトじゃん。今日も愛妻弁当で羨ましい限りだな。
いや、別にそういうんじゃないって。
いやそういうんだろ。で、その彼女はどこ行ったんだよ。
今職員室に行ってるところ。
かわいいな、俺にも早くかわいいかわいい彼女ができないかな。
なんだよそれ。
彼女いない歴がイコールで年齢の俺には死活問題なんだよ。噂をすれば。
あ、めぐみ、こっち。
ごめんね、待たせちゃって。あ、話し中だった？
いや、もう全然。
じゃあ、あとはお若い二人でごゆっくり。
もうからかわないでよ。
冗談冗談、マサト、弁当感謝して食べろよ。
わかってるよ。
もういつもからかって調子いいんだから。
まあ気にせず食べよう、昼休み終わっちゃうし。
感謝しながら。
そうだな。うま
ー。ありがとう。
めぐみのお弁当って本当にうまいよな。
そんなことないよ、作り置きとかもしてるし。
いや、その適度に手を抜いてる感じが逆に料理できる雰囲気を醸し出してる気がする。
そう？
うん、うまいことをやりくりしてるって感じ。いいお嫁さんみたいな。
誰の？
え？
誰のお嫁さんなのかなって。
いや、それは。
まあ、私が誰のお嫁さんになるかは分かんないけど、
もしそれがマサトだったらずっと美味しいご飯が作れるように頑張るね。
めぐみ、
時々は失敗するかもしれないけど、
それはそれで可愛いかも。
じゃあ約束。
うん。めぐみとの日々は幸せで、受験で大変な毎日でも辛いと思ったことはありませんでした。最初は隣にいるだけでドキドキして仕方がなかったのですが、時が経つにつれだんだんとお互いの存在に慣れていき、緊張よりも落ち着いた心地よさの方を感じるようになり、めぐみが隣にいる日々が当たり前のものになっていきました。それは受験生になって半年と少しが過ぎた頃のことでした。受験生としての毎日が過ぎていく中で、学校行事というものはいい息抜きになります。特に体育祭は高校生活の最後の思い出作りだとでも言うように、みんな全力を出していました。こうやってチームや仲間と本気で何かにぶつかっていくことは、高校を卒業するとなかなかできなくなると先生たちに言われたせいもあったのかもしれません。でも僕にとって体育祭の思い出は高校生活最後の楽しい行事だったのは前半だけで、後半は別の意味で決して忘れることのできないものとなりました。それは午前中の競技が全て終わり、昼休みに入った時のことでした。
マサト。
うん、めぐみ。
お昼食べよ。今日はサンドイッチだよ。
うわ、楽しみだわ。あっちがいいかな。
うん。
よしっと、いただきます。うわ、めっちゃいろいろ入ってる。
頑張っちゃった。ちょっと多かったかな。
いや、全然食べられるけど。なんだこれ、なんかすごいサンドイッチがあるな。
ちょっと変わり種でポテトサラダのサンドイッチだよ。
え、ポテトサラダ、それは美味しいのかな。
え、ダメかな。
うん、まあとりあえず卵から。
そっか。そうだ、マサトはさ、第一志望決まったの？
うん、一応栄大学にしようかなって思ってる。
そっか、マサトなら余裕そうだね。
そんなことないって、まだまだやらなきゃいけないことが山積みでさ。昨日もさ、あ、応援団始まった。
今年は赤組はチアなんだね。
うん。
白組は本格的なダンスだし、クオリティ高いよね。
だな。あ、ほなみちゃんだ。
ん？
かわいいよな。
え？
ほら、隣のクラスの、あそこで踊ってるじゃん。最近イメチェンしてさ、男子の中で可愛いって評判いいんだよ。まあ、もともと可愛いんだけど。
うん。
しかも、志望校、僕と同じらしいんだよね。みんなに羨ましがられちゃってさ。
そっか。
二人とも無事に合格したら、仲良くなって合コン開催しろとか言われたりしてて。
大変だね。
まあ、別に開催するぐらいはいいんだけどさ。
そっか。
ああ、終わった。やっぱ周りの女子と比べて輝いてるよな。あ、完全に手止まってた。さっさと食べちゃわないとな。めぐみ、どうした？
ううん、なんでもない。食べよ。
次の日、めぐみはお弁当を作ってきてくれませんでした。めぐみ、お昼行こう。
あ、ごめんね、今日は委員会の仕事があるから。
また？昨日のお昼もそうだったし、今朝も仕事だって言って先に行っちゃったじゃん。
ごめんね、じゃあ私急ぐから。
めぐみは僕を避け続けました。それはあからさまなものではなくて、休み時間や朝、放課後に予定を作って僕と一緒にいられない状況を作るというものでした。当時の僕は避けられているとは気がつかず、忙しそうだなと少し寂しく思っていましたが、やがて少しずつめぐみのいない日々が日常になっていき、僕たちの関係は自然消滅という終わりを迎えてしまいました。今はこうしてお便りを書いていますが、実は当時僕は彼女と別れることになった原因が何なのか分かっていませんでした。月日が経ち、彼女と同じ教室にいる日々が過去になった頃、ようやく僕が彼女を傷つけたのだということに思い立ったのです。でもそれから彼女とは同窓会の出席のタイミングも合わず、一度も会えないまま何年も経ってしまいました。しかし先日、高校時代のクラスメートが突然僕に電話をかけてきました。
おう、マサト、久しぶり。
久しぶりだな。 去年の同窓会ぶりかな。急にどうしたんだよ。電話なんて何年もしてないだろう。
それがさ、お前に教えてやりたい情報を手に入れたもんでな。
なんだよそれ、メールじゃダメだったのか。
驚くところを聞きたかったんだよ。お前が高校の時付き合ってためぐみちゃんっていたじゃん。
うん。
昨日飲んでたやつに聞いたんだけどさ、今めぐみちゃんラジオのパーソナリティやってるらしいぜ。
え？
え？ちょっと待って、これって
ケイさん？
ねえ、これめぐみって私？いや、ううん、めぐみだけじゃない。さっきのお便りのケイコも、ひょっとしたら最初のアヤも？ノブさんとケイコさんの恋人同士の約束、私が昔恋人と約束してたのと同じだし、高1の時に同じクラスで、高2で別のクラスになってから付き合い始めて、高3でまた同じクラスになって、体育祭の出来事をきっかけに自然消滅してって時系列で考えると、これ全部私の経験と同じじゃん。高3の時に作ってたお弁当とか、借りた教科書に挟み込んだ手紙とか、お母さんに会いに行く約束とか、ゆうちゃんちょっとこれってさ、
実はね、
うん、
2週間前に番組のお便りが私宛に届きました。差出人は K さんと同い年の男性で、その人は高校生の時に K さんと付き合ってて、心残りな別れ方をしてしまったので、もう一度ちゃんと K さんに気持ちを伝えたいって言ってました。二人が付き合ってたのは過去のことだけど、それでもその思い出を悲しいままにしておきたくないって。そこで私はその人に4通のお便りを書いてもらいました。すべて差出人のラジオネームを変えてもらって、3通の別のお便りとして、あの今回のラジオの放送内容、私が決めさせてもらったでしょ。今回のラジオの放送自体が K さんへのサプライズだったんです。
嘘。
これが最後のお便り、その人から K さんへのお便りです。
ゆいさん、この度はありがとうございました。そして K さん、こんばんは。お久しぶりです。今回は突然たくさんのお便りを送ってしまってすみません。 K さんがラジオのパーソナリティをやってると聞いて、僕はすぐにラジオを聞き始めました。 K さんはいつも明るくはつらつとお話しされていて、声は大人っぽくなったけど、僕も知っている昔の K さんも確かにそこにいるんだと思いながら聞いていました。本当はそのままずっと一視聴者でいるつもりだったのですが、今回のテーマが初恋だと聞いて、どうしても我慢ができなくなってしまい、ゆいさんに協力していただくことになりました。僕の初恋は間違いなく K さんでした。高1の時からずっと気になっていて、 K さんが言ってくれてやっと付き合うことができた僕は、最後まで K さんに引っ張ってもらっていたような気がします。それなのに高校3年生の秋に K さんのことを傷つけてしまって、そのことに気がつきもしなかったことを謝らせてください。できることならあの時の発言を取り消したいし、過去に戻って K さんに謝りたいとも思います。でも今ここで伝えたいのはそういうことではないんです。 K さんを思っていた期間、そして付き合っていた期間、その2年半ほどは僕にとって本当に最高の時間でした。まだ幼かった僕はその幸せに気がつけなくて君を手放してしまった。そのことを後悔はしています。でもそれも全てひっくるめて大切なかけがえのない幸せな記憶になっているんです。 K さんもそう思ってくれていればすごく嬉しいと思っているし、そうであればいいと願っています。僕に素敵な高校生活をくれて本当にありがとうございました。あの頃僕は確かに幸せでした。
はい、本日のインディーズナイト、第5週目ということでラジオドラマをお送りさせていただいております。
いいよ。
はい、今夜のお相手は
いいよ、
戻ってまいりました。
いいよ。
もともと第2週目のいい、パーソナリティでありました、
はい、女優中村ゆいと、
はい、ペルビックストレッチマスターインストラクターの天野圭でお送りしております。
いいよ。
イエーイ。久々の復活です。
いや、久々ですね。
はい、このインディーズナイト自体は実は今日で257回という回数を重ねております。すごいね。もう257回だそうです。
いやー、年取りましたね。
そこね、私とゆいちゃん、はい、ラジオ2年間ですね、続けさせていただいて、その後、まあ、しばらくね、もう新しい方にちょっとバトンタッチをしておりますが、はい、今日、ラジオドラマ、一緒に出演してくださった、なるみまなみちゃんとのぶさん、一緒にね、この場にいらっしゃいますので、登場していただきましょう。では、まなみんとのぶさん、イエーイ。
よいしょー。
よいしょー。
今日はありがとうございまーす。
久々にお会いできて、まずそれが嬉しい
ね。インディーズナイトね、毎週火曜日に、はい、お送りさせていただいておりますが、うん、毎週ね、週替わりでパーソナリティが変わっておりまして、
はいはい、
第2週、私たち、U&K がしばらくやってましたが、私たちの後にね、
はいはい、
マナミンが引き継いでやってくださってるということで、
はい、
皆さんね、うん、お聞きいただいてると思いますけれども、はい、どうですか？続いてやってて。
いやー、なんか、結構、もう一年ちょっと経つんですけど、うんうんうん、まだまだ手探り状態です、
ね。そう。
なんか、どうしよう、何やろうみたいな、一時期すごいお便りをいただいてる時期があって、はい、その時はもう、じゃあもう全部お便り紹介にしちゃえとかやってたんですけど、うんうんうんうん、最近なんか、ぱったりお便りがまた来なくなっちゃって、
あれあれれれ
どうしようかっていう、ちょっとお便りへのレスが面白くなかったのかな。
そっかそっかそっか。
っていう感じで、ちょっと今どうやって面白くしていこうかなって考え中のところでおります。なるほ
ど、はい、皆さんどしどしね、お便り、なんかテーマとか決めてお便り募集してるのかな。
いや、特に。
そっかそっか。私たちはね、毎月季節のこととかでお便り募集したりしてましたね。あとはね、まあ私とゆいちゃんが始めたコーナーがありまして、
はいはい、
お酒がないとというね、
あ
ーコーナーがあって、
素晴らしいコーナーが、
噂の
お酒を飲めるっていう、
ね、でこれなんかいろんなところでね、引き継いでいただいてるっていう噂を聞きます。
いいですね。
そう、実はですね、この市川うらら FM でまたインディーズナイトとは別に田中家っていう番組をやってるんですけど、はい、うんうん、そこでも使わせていただいてます。
なんか田中家でね、お酒がないと風にお酒を飲みつつやるという。
羨ましい。
羨ましい。今度遊びに行っちゃおうか。
そうですね。
ぜひ、
うん、呼ばれてない。
あ、呼んでいいんですか？呼ぼうじゃん。
田中家の放送は
はい、毎月第1、第3金曜日の夜8時から30分間。
はい、皆さんもう一度聞いてください。
はい、はい、第1、第3金曜日の夜8時からやってます。
はい。
はい。
田中家もね、面白いんで。
はい。まあ、基本的には、その、役者とか声優とか集めてきて、みんなで飲み会みたいなラジオになってます。
あ
その中で、ちょっと朗読のコーナーがあったりとか、ちょっとした、なんか、無茶ぶりとかゲームとか、そんなコーナーがあったりとかって、ワイワイやってます。
なるほど。
はい、
ね、
楽しいですよ。
もう、でも、お酒がないとのね、コーナーもまた、たまにね、こういう5週目とか、うん、またスポットで呼んでいただけたら、ゆい系でまた復活したいなと思いますけど、
お酒の調達をして
調達をしてね。はい、のぶさんは普段はどういう生活をされてるんですか？
はい、実は私もラジオやってまして、
お
ちょっと市川 FM ではない、またコミュニティ放送局別のところなんですけれども、はい、各週土曜日の朝9時から、はい、実は3時間生放送の、
すごいを
やっております。
すごい。
3時間生
をリスナーさんのお便りメインで、
はいはいはい、
それにこう答えていくとか、あと情報番組なんで天気予報とか交通情報とかっていうのを取って伝えたりとか、ニュース読みながらとかっていうので3時間やってますね。
すごい。
なので今回別のそのラジオ局のね、番組に出させてもらうっていう
非常にありがたい機会をいただいて。
ちなみに何ていう番組なんですか？
ですね、あのこれ放送局も言っちゃっていいのかな、いいですかね
確認
かずさ FM っていう、はい、千葉のかずさ地域、あの南の方の地域のコミュニティ放送局で、はい、FM83.4MHz の、
はい、
モーニング834という土曜日の朝9時からやっております番組で、
じゃあ土曜日毎週生放送。
そうですね、あの各週、番組としては毎週あるんですけど、はい、私ともう一人のパーソナリティの方交互に担当してて、私はだから2週に1遍やらせてもらってます。
はい、ご近所さんだ。
そうですね、本当にだから
そうだ、ね、同じ千葉で
本当に、はい、ご近所さんでやらせてもらっているので、ちょっと今回出張という形でやらせてもらってとても楽しかったです。
いやでも今日、ラジオドラマどうでした？ちょっとお二人にはね、私とゆいちゃんは普段話してるような感じの話 で、ね、まあ、一応台本をね ありましたけれども、
はいはい、
いやお二人さすがだなと思って、ね、声の出し方とか。
いやいやいや、もうね、なるみさんが非常に可愛らしいヒロインやってくれたんで、もうただただそれにデレデレしてればいいだけなんで非常にやりやすかった。
やめてくださいよちょっと。いやいや、
台本の中でね、こう点点点のところがあるわけよね。
ありますね。
私その台本をいただいた時に、これってどういうふうに表現するんだろうラジオでって思っていて、ちゃんとほらため息とかね、もうあすごいなって、こういうふうに表現するんだと思って。
さすがのぶさん声優さん。
いやいやいやいや、それ君さんもでしょ。
なるみは今はねちょっと舞台をメインに活動してるので、ね、
いやでも経験があるのやっぱさすがですよ本当に。
ね、なんかやだ、ラジオドラマと同じくらい今ムズムズする。
確かにでも本当に今回の脚本ムズムズしましたね。
いやムズムズしましたね。なんだろう、甘酸っぱいし、なんか最後苦いし、うん、あーって感じでした。
まあ、でも前編としてやっぱ甘々でしたね。
甘々でしたね。甘々でした。酸っぱいとこなかったな。
もう本当にもう口から砂糖がこぼれそうなぐらいもう本当甘かった
んで、甘からのあビターで終わるんだなみたいな感じでしたね。
ちょっとサイコパス味感じましたけどね。
あそれ私の芝居かな、もしかして。でもこういう女の子って多分いると思うんですよね。
ありますね。
でも一応フィクションなんですよね。
なんですよね。
そう
実際の計算はまた全然違う学生生活多くて、
これ多分ね設定が高校生。
そうですよね、
設定なんだけど、
高校生ですね、
女子校だったんでね。
あそもそも
なんか憧れるこういうのって感じ。
男女のそういうね、高校時代のっていう。
だから教科書貸すって言っても女子だし。
あ、まあ、そうですね。
手紙もらう、あげる、
手紙あげるっても女子だし。だから中学校までだよね、こうもしあっても。
あ確かに確かに。
でも今の時代手紙のやり取りとかももうないのかななんて思いながら話聞いてましたけど ね、
まあ、
ね、
もう LINE とかでそれこそね、授業中だろうとやってる子とかもいそうですからね、正直ね。
確かに
昔はね手紙こう書いてなんかこう回したりしてたけど ね、
あの先生の目を盗んでね。
そうで手紙の折り方とかもこだわった
り。そうそうそう、
はいはい、ありました。
なんか T シャツみたいに折ってみたりとか。
あ、ありましたね。
あったよね、
はいはいはい、
やってた
ね。お聞きの皆さんもなんか思い出して懐かしいなと思ってくださってればいいなと思いながら、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、でもこの年になって初恋のお話をまた演じるってなるとなんか本当にむずがゆいって。
本当にむずがゆい。あとなんかなんだろう、ここで主人公がこうしてれば自然消滅なんなかったのにとか思ったりとか ね、
う
ん、
ね、
もどかしい気持ちもね、
女の子も考えすぎだよって思ったりとか。
ですよね。
でも高校生の時って確かにそういう気持ちになってたんだろうなとか思ったりもして、う
ん、ちなみにお二人の高校時代はどんな感じでした？まなみんは。
あ、私は、うん、そう、何してたかな。
なんか部活とか入ってたの？
部活は高校はもう入ってなくて、うんうんうん、バイトしながら毎週週一で養成所に通ってっていう生活をしてました。
もう高校時代から養成所に行ってたんだ。
そうなんですよ。だからもう恋愛とかしてる時間がなかったかも。
あ、でもすごいね、高校時代からもうその声優さんの。
そうですね、
養成所、
うん、やりたいって思ってすぐみたいな感じだったんで。
さすがですね。
すごいすごい。のぶさんは？
私は実は高校時代本当にいろいろ恋愛関係で。
恋愛関係、
こじれたこともあったので。
これ放送内に収まるかな。
いや収まらないんで、匂わせだけにしておきますけれども。
気になる。
いや本当にこの後飲み行きます。 いや本当にでもあのこういうキュンキュンではなかったんですけれどもなんかちょっと思い出しましたね。
なんかちょっとぐさぐさ言っちゃったり感じ。
いやいやいやいや、もうあの笑い話にできるんで大丈夫です。はい、
そうか。ちなみになんか学校では得意だった教科とかはあります？
中1の時に数学で5を取ったことあります、
うん、おすごい。
でもそっから数学はどんどん落ち込んでいき気がついたらまあ国語がなんとかできるかなぐらいの感じでしたね。
なるほど。ノブさんはなんか得意な教科ありました？
そうですね、やっぱ自分も文系だったので、うん、本当に国語とか日本史とか結構歴史好きだったんで、すごい。日本史はあのもうすぐなくなるセンター入試とかでも結構高い得点取れたり、
おー、
はい、多分90点以上は取れたりしてたんですけど、逆にあの理数系をバッサリ捨ててたので、
あ
のみんなが100点取れてるような数学でも私あの30点ぐらいしか取れなかった。
じゃあの私立文系タイプだね。
あ、そんな感じでしたね。
あの理数系をバッサリ切って、
はい、バッサリ切ってっていう感じでしたね。
ゆいちゃんは何が得意だったの？
私は一応英語は得意ですね。
お、
当時は
当時は
当時はね。
ゆいちゃんだってね、語学の学校だもんね、大学。
そうなんですね。
こう見えてね。
こう見えて、ね。
こう見えて意外と高学歴な。
自分で言っちゃった。
ちょっとインテリで言ってく感じなんだよね。
ドイツ語だもんね。
そうですね。
ドイツ語なんすか？
そうです、ドイツ語。イヒリベディヒ。
すごい、かっこいい。
ゆいちゃんそうだよね。ドイツ語学科だった。
そうなんですよね。
もう忘れた？喋れる？
あ、あのイヒリベディヒとイヒハーベフンガーとイヒシピーレフスパル、
もうその、ね、もう全然なんて言ってるのかわからない。
なんだろう。
愛してる、お腹すいた、私はサッカーができます、ね。この三つ。
あ、すごい。
うん、2つはわかります。3つ目って使う機会あります？そんな
に。私はサッカーができます、
ね。その3つだけはちょっと覚えてます、ね。
まあでもサッカーを変えればいろいろなんか用途はありそうですね。まあ、私は何々ができますっていうね。
私第二外国語ドイツ語だったけど、なんかドイツ語って物に女性と男性があるから、
物に女性と男性ですか？
それ絶対覚えられなくて、
そう
なんで物なのに男と女があるんだと思って、
そうなんですよ。なんか同じ単語でも女性と男性で意味が変わってくるんですよね。
不思議な感覚。
それは女性が発言するわけじゃなくて、物にその性別がある
ってこと
な
んですか？そうです
。
はあ。
それ覚えなきゃいけないの。
全然覚えられなくって。
それはそうですよね。
アイス、ツワイ、ドライ、フィア、フンフ、マシカ覚えてない
。そこまで覚えてればすごいと思う。
5まで7言えるみたいな。
私も卒業するとき曜日言えなかったですからね。そう。インテリで言ってるはずなのに。
あれあれ
で、
ね、やっぱり理数系はと、あの、不得意。
ダメですね。私も捨ててたかもかな。
でもね、捨てて30点取れるならいいよ。
いや、
私理数捨てて1点っていうことがありました。数学
何があったんですか？
数学1点、
やばい。
もう捨てすぎでしょ。
テストの時間は睡眠時間みたいな感じですかね。
なんかもう名前とちょっと頑張って計算したその何答えは合ってないんだけど、
部分点みたいな、
頑張ったところを1点もらえたみたいな、
頑張ったでしょうみたいな、
多分 0点にしちゃうとかわいそうだなっていう先生の。
なるほど、
優しいね。
ってことは K さんが一生懸命解いた形跡があったってことですよね。
一応ね、一応ほら全くやらないってぬなくて、一応やったけどここまでしかできなかったっていうところに対しての1点みたいな。
なんかすいません、なんか睡眠時間とか言っちゃって申し訳なかったです。完全に進んでるのかなと思っちゃいました。申し訳ないです。
いえいえいえ、
頑張ってらっしゃるんですね。
でもね、今学生の皆さんもちょうどこの放送が3月31日なのでね、新学期になりますけれども ね、また新たな出会いあり、
出会いが、
そうですね、
新たな恋が ね
芽生え、
いいですね。
楽しいですよね。なんか学生の間にしかできないことっていうのもいっぱいあるだろうし、
なんか昔よく言われた今のうちに楽しんでおけっていう言葉、
そうだね、
言うようになってしまったかって感じ。
そう、あと本当にね、親からも言われてたけれども、あの勉強を今のうちにやっとけってよく、
そう
学生時代はなんかもうなんで勉強こんなやらなきゃいけないんだろうと思ってましたけど、大人になるとね、本当に勉強しとけばよかったって思うよね。
そうですね、改めて やろうとするとまたお金も時間もかかりますからね。
そうなんですよね。
ありますね。
なんかね、もし学生の皆さんお聞きでしたら、今チャンスだよって言いたい。
そうですね。
でも言われてる本人は分かんないんだろうな。
ね、やっぱり彼らにとっては今が大事ですからね。その この先っていうのはなかなか考えにくいのかなと。でも今でもいいと思うんですよ、ね、今ねもう恋も勉強も部活も楽しんでもらえればいいなって思いますね。
部活もね何かこう没頭できるものがあるとね、いいですよね。
そうですね、
ちなみに部活はゆいちゃんはあれだっけ、ラクロスやってたのは大学、
大学、高校はフィールドホッケ
ー、 へー、そう何気にね体育会なんです。
そうですね、すめっちゃ運動系ですね。
でもな完全に恋愛ばっかだった気がします
けど、ね、そうだったんだ、
ですね、あれでいろいろ走るんですけど、国体インターハイの全国大会に出たんですよ。
うそ、すごいね。でもインターハイ、
あでも競技人口あれが少なかったんで、一勝しかしてないんですよ、その全国行くまでにな
るほど、
一勝すれば全国、すごいな。
一勝で全国行けたので。
へえ、ちなみにのぶさんは。
自分は小学中学と剣道
だったんだ。
はい、やって
そう、なんか
やってそう、
そうですか。でも高校で挫折して、それまでずっと小学校からまたやってたの合唱の方に。
へえ、
で合唱はもう大学まで、部活とはまた違ったんですけど、
はい、
で芝居が演劇が大学から始まってっていう形で、はい、今また役者もやりながらっていう感じですね。
発声ね、だってすごくいい声。
いやいやいやいやいやいや、もうありがとうございます
合唱って、私合唱をやってたことが小学校の時、男の子途中で声変わりするからね。
そうなんです、ね、本当に小6から中2ぐらいまでは本当に不安定で、歌いづらくてしょうがなかったんですけどね。
あ、やっぱりそういう意識があるんだね。ねえ、まなみんは、
はい、
部活は、
部活はそれこそ私も小学生の時は合唱部だったりとかもして、
で合唱部率多いね。
そう、すごい。で部活とは別になんかクラブ活動みたいなのもあって。
ありましたね。
そう、そっちでは卓球やってみたりとか。
へ
ー。で中学は演劇部。
お、あ、やっぱり演劇部だったんだ。
そっからも入ったんですね。
そっからもう、なんなら小学生の時にその地元に児童劇団っていうのがあって、あ、もうそこの児童劇団入って小4ぐらいからずっと演劇には関わり続けてきて、もうだから本当になんか芝居のことしか考えないで生きてきたなっていう感じですね。
いやでも今回のねこのラジオドラマ、すごいまたね新たなこういろいろ、私自身もこういうのに参加させていただいて、なかなか自分が演じるっていうことはあまりしたことがないので、すごい新鮮でね。お三方はね、ゆいちゃんもね、まなみんものぶさんもやっぱり日頃から演者としてこうやってるので、私だけはねほらそういう演じるってことはやったことがないので、すごいやっぱりなんか新鮮でした。ね、すごいいい経験をさせていただいたなと思って、
ね、久しぶりにしかもこう集まってねできて楽しかったですね。
そうですね、本当またね機会がありましたらこうやって集まってね何か一緒にできたらいいなと思います、
はい、
はい、ではでは、そろそろお時間になりましたので、
はい、
はい、じゃあお一人ずつ名前を言って、
はい、
行きたいと思います、はい、では今日、演じてくださいましたお二人です。
はい、インディーズナイト2週目からなるみまなみでした。イエーイ、ありがとうございました。
はい、そして、急な飛び入り参加の、NOV と書いてノブでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com、 こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。
それでは今夜はこの辺で、お相手は
中村ゆいと
天野圭でした。
グッナイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。